イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
種ラジ、今回は、岩崎が最近ですね、いろいろ考えていることについてお話ししようかななんてことを思ってるわけですけれども、
はいはい、
最近ですね、まあ、インディーって言われるもの、うん、まあ、なんか僕インディーって言葉だけ知ってて意味知らなかったんですけど、インディペンデントの略らしいですね。
そうですね。
で、まあ、INDIE だから一般的なその大手資本とかに乗っからずに、うん、独立して、まあ、作品を作ってたりとか公開したりとか、うん、してるものを、まあ、インディーっていう、うんうん、まあ、インディーズとも言いますよね、
はい、
っていうらしいんですけど、はい、なんかインディーの方が世の中の作品として応援するとしたらいいんじゃないかみたいなことを最近思ったことがありまして、ね、うん、その話をしようかなと思ったんですけど、
なるほど、はい、
まあ、先週から今週にかけてかな、3つ連続で映画系のインディー系の映画のイベントに行ってきてまして、
はい、
一番最初が下北沢映画祭というですね、下北沢で毎年やっているコンペティション、
うん、
まあ、各所から短編映画が集まってきて、うん、その中で優秀な賞とかを、うん、審査員迎えて、選ぶみたいなことをやってるんですけど、うんうん、今年勝手に震えてるという映画を監督された大久保明子さんが審査、
はい、
ゲスト審査員として、うん、まあ、コンペティションを選んだりしたんですけど、
うん、
僕一日中下北沢にいて、今年はまあ下北沢トリウッドっていう下北沢唯一の映画館の会場だったんですけど、うん、まあ、上映会の会場だったんですけど、うんうんうん、そこで、計10作品かな、
うん、
コンペティションで選ばれた、厳選された候補となった10作品全部を見て、
はい、
うん、びっくりした。全部面白かったんですよ。さすがに、今年800かなぐらい、もうちょっとかな、候補というか出展をされて、出品をされてるらしくって、まあ、その中が厳選されたやつだから、
うん、
まあ、当然ちゃ当然なんだろうけど、
うん、
全然タイプも違うし、うん、描いているテーマとかもテイストも全然違うし、
うん、
撮り方も下手したらスマホで撮ってるのもあれば、ちゃんとしたカメラで撮ってるのもあったりとか、
うんうん、
結構幅広いジャンル、幅広いテイストのものが見られて、
はい、
そこも面白かったし、
はい、
多分ね、全体的な底上げがされてるんですよ。技術的なっていうよりはカメラの質が上がってる、質の高いカメラが標準的に使えるようになったっていうのが大きくて、結構パッキリした絵っていうのは誰でも作れるような状態になってきているっていう流れが、はい、
スマホでも映画撮れちゃう時代ですからね。
そうなんです。 4K とか全然撮れちゃう、 iPhone で撮れちゃう時代なんで、そこら辺のもあって全体的にレベルが高いっていうのを実感したのが下北沢映画祭で、その後に21世紀の女の子っていう、溺れるナイフっていう映画去年監督して、まあ、他にもおとぎ話みたいとかいろいろその作品を撮ってらっしゃる大和裕樹監督っていう監督が14人かな、結構15人かの女性の監督、映画監督の方をまあ、オーディションを含めて選んで、その方たちの6分から8分ぐらいの短編作品を連続して流すみたいな、21世紀の女の子っていう、まあ、プロジェクトであり一つの作品でもあるんですけど、その映画を見てきて、まあ、東京国際映画祭でスプラッシュ、日本スプラッシュ部門っていうのかな、日本の若手作家さんたち、映像作家さんたちのコンペティションみたいなのに、まあ、出品する特別出品みたいな形で、
うん、
日本国内というか世界初上映みたいな形でやって、でそれにまあトークショーとかついたり、女優の橋本愛さんとかがトークで舞台挨拶だったりとか、でそれ終わった後に全部の監督がザーって揃ってトークやったりとかっていうので、結構インパクトすごくって、これ写真とか見てほしい。あとね、東京国際映画祭のレッドカーペットってあるの知ってます？
うん、
初日に監督さんとか、うん、俳優さんとかがレッドカーペット歩いて、うん、今年出品する人この人ですみたいな紹介して、まあ抽選というか事前にチケットを買った人がそこに並お客さんが並んで、
うん、
でサインもらったりとか写真撮ったりしてもらったりするっていうのがあるんですけど、うん、そこのね、21世紀の女の子のぜひ写真検索してみてほしいです。すごいです。ソーエンっていう雑誌とコラボレーションしていて、ソーエンと、まあ、ブランドとかが選んだ洋服ファッションをそれぞれの女優さん、それぞれの監督さんに合わせて着てらっしゃって、すごい全体として壮観なので、
あ、じゃあその着てる洋服も、
はい、
いわゆるこうフォーマルっていうよりかは、はい、ちょっとこう
個性
的な
出てるよりの服とかをちゃんとチョイスしてやったりするんで、その絵がすごかったし、 で、まあ、その作品、まあ、基本的にもうメジャーで活躍しているのはあの大和監督とあと数人ぐらいかななんです。あのインディーズとか、まあ、ミニシアターでかかるかかからないかぐらいの監督さんばかりだったんですけど、やっぱこれももう全作品面白くって、まあ、テーマがあのジェンダーとかセクシュアリティの揺らぎみたいなテーマ1本あのそれはあの入れてくださいねっていう大和監督からの条件があってやってはいるんですけど、うん、全然もうテイストも違うし、意外と恋愛について描いた作品がその中では少ないっていうのはちょっと意外だったりしたんですけど、そこら辺も ありつつで、まあ、それを見て、で最後もう一個は、10年っていう映画、10 years なんとかっていう、まあ、映画のプロジェクトがありまして、
はい、
あの是枝裕和さん監督が総合監修というか、うん、全体をあのプロジェクトを進行する、うん、
ミッキー家族の、
そうです、今なんかちょうどパリであの映画、新しい映画、ジュリエット・ヴィノシュとか の,、うん、あの出る映画撮ってるみたいですけど、
うん、
まあ、是枝さんが全部統括して、で、若いというよりは中堅どころですかね、
はい、
あの石川県監督っていう去年愚行録っていう妻夫木さんが主演した映画を監督した方とか、うん、あと、藤村幸雄監督って、この方でもメジャーではないかな、ユーロスペースでかかったりする映画を撮ってらっしゃったりする方とか、
うん、
でも21世紀の女の子に比べるとちょっとまあ年代が上で、
うん、
キャリアも結構積まれてる監督たち5人が、
うん、
日本のね10年後みたいなものをテーマにして、うん、近未来を描いた映画を撮ってらっしゃって、
うん、
それも、まあ、有名な、杉咲花さんとかタイガさんとか池脇千鶴さんとか有名な俳優さんも出つつ、
うん、
作品としてもすごく面白いものがありまして、
うん、
で、まあ、その立て続けにいわゆるシネマコンプレックスでかかるようなメジャーな映画ではない、メジャーな映画を撮っているような監督さんではない監督の作品を見て、
はい、
なんかね普通にそのシネコンで今買って例えばベノムとか、
はい、
そういうメジャー作品に比べて別に感動的にも劣るわけではないし、
うん、
なんか実はその得るものも見るものメッセージ性テーマ性とか考えることとかっていうのもそんなに目減りするものではないし、むしろその描かれてる世界が狭いだけにより濃厚に受けられたりするっていうところもあったりとかして、うんうん、同じ映画を見る2時間とかかけて映画を見るっていう時間を費やすにあたって、
うん、
実はそういうインディー系のものを選んで見てった方がより豊かな映画鑑賞生活を送れるんじゃないかみたいなことを思ったんです。
なるほど。
で、でかつそのなんていうんだろう、僕普段映画とか見た時に面白かろうがつまらなかろうが一言少なくともツイッターで感想を書こうと思っていて、で投稿してるんですけど、結構ね大きい、例えばスマホを落としただけなのにっていう、まあ、TBS が作っている映画、
なんかそう CM いっぱいやってるね、
北川景子さんと田中圭さんと今をときめく2人が主演している映画で、
うん、
まあ、くっそつまんなかったんですけど、
うん
うん、面白くはなかったんだけど、それを投稿しても全然反応、ツイッターとかで反応ないんですわ。3投稿に分けてそれについて語ったんですけど、
うん、面白くない映画を3回に分けて、
やっぱね面白くない映画こそちゃんと理由を説明しなきゃいけないと思ってて、はい、僕は
それはだから僕が面白くなかったっていうことではあるけれど、
はい、
これに共感をする人はもしかしたらいるかもしれない、
はいはい、いるかもしれないし、こういう意見があるってことが制作者側に伝わればいいと思って基本的に投稿してるんで、
それちょっと補足だけど、
はい、
ツイッターをする人って、はい、そういうその伝わればいいって思ってんだなってのがこう最近分かってきた。
あ、
つぶやきだから、はい、そんなもん誰が聞いてんだって思ったりするじゃない、
はいはいはい、
だけどさ、なんかこうもしかしたら誰かが見るっていうよりかは、
うん、
いやこれは見てくれよみたいな、
うんうん、
拾えよお前みたいな、
うんうん、
担当者拾えよみたいなそういう意識が結構あんだなっていうのを、これさ人によるじゃん。
そうです、人によるけど、
そのなんか問題になっちゃうパターンでさ、
うんうん、
担当者がもうご丁寧に拾ってさ、
はい、
余計になんか言い訳みたいなことをして、
はいはい、
いやそんな言い訳聞きたくねえんだよみたいなさ、うん、
ちょっとプチ炎上みたいな見たことありますね。
そういういやいやそういうんじゃないっていうのは分かるんだけど、
はい、
だからそのリテラシーがないというか一般的な認識がないとさ、
うん、
ツイッターでつぶやいたことを、うん、そのどこまでその大切にした方がいいのかっていうのが、うんうん、よくわかんないんだけど、うん、まあ岩崎さんは、うん、届けっていう気持ちもあったってことね。
どっちもだから司法に届けです、
はい、
制作者にも届いてほしいし、同じくその作品が好きな人、はい、嫌いだった人にも届いてほしい。
なるほどなるほど。
気持ちでだからお腹空いたとか投稿できないわけですよ僕は。眠いとかって投稿できる人がすげえなっていう、
それはそれでいいと思います。
メンタリティすげえなと思っちゃうんですけど、
で投げたけど
そっちは反応ないんですけど、あの10年とかね21世紀の女の子とかちょこちょこあの監督さん自身が反応してくれたりもするし、それ以外の人、まあ、名もなき人で僕には誰がツイートしてるのか分かんない、あのね設定でなんかあの匿名の人とか鍵アカウントってあの、うん、自分の投稿は見れないように設定してる人たちの名前は見れないんですよ、いいねしてても、
うん、
だから名もなき4ファボとかついてると、うん、誰なんだろうなって。でも応援して、
まあ、そのツイッター病の話はいいけど、うん、まあ、とにかくその、は
い、反応が来るんです、ちっちゃい作品だったり
インディーズの中の作品に対して言葉を語ると、はい、そのリアクションが、はい、まあ、目に見えるというか、
そうですね、あの多分タイトルとか監督名とかであの通知が来るように設定している方もいらっしゃるんでしょうね、広報、うんうんうん、の方とか、
まあ、宣伝でね一生懸命しなくちゃっていう気持ちももちろんあるだろうし、
そうですね、そうそうそう。であとまあ映画もそうだし音楽とか、書籍とかもやっぱインディーというの方が面白いなと思ってて、
うん、
僕先週の土日かな、この土日に、渋谷ミュージックウィークっていう、うん、渋谷に新しくストリームっていうね建物が駅前にできまして、うんうんうん、そことあとまあレコードの日って11月3日がレコードの日となんか日本レコード協会が決めてるらしくって、うん、それに合わせての音楽ライブが土日行われまして、うんうん、僕2日間まあ無料だったんで、まあ、事前予約制ですけど行ってきて、池田さん知ってるかな、あの眉村さん、ゴッドタンに出てくる、うん、なんか即興でギターで、
はいはいはい、
音を作る人いるじゃないですか、
はいはいはい、
音楽を
すごいね、なんかトイズファクトリーに入ったらしいね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
あ、じゃああの人メジャーなのかなんですけど、
そう、いやインディーズってか一人やってて、はい、ゴッドタン出て、はい、じゃあトイズファクトリーどうぞっつって。
そうなんだ。
そうそうそう。
で眉村千秋さんと「もののあわれ」っていうバンドと大森聖子さんっていう、うん、まあ、3組のまあね多分メジャーデビュー大森さんはさすがにしてるかな、うん、と思うんですけど、どちらかというとインディー寄りですよ。ライブハウスとかですごい活躍されてる方々で、うん、はいはい、眉村さんってライブ見るとびっくりしますよ。ぜひ一回見てほしい、
うん、
めっちゃくちゃ明るくてめっちゃくちゃはっちゃけてるのと、うん、その時間帯とあと、まあ、ガチで音楽うまいじゃないですか、うん、歌もめちゃくちゃうまいし、うんうんうん、それのしっとりさせ聞かせるところのギャップが面白いんで、うん、い
や本当にゴッドタンのプロモーション大成功だね。
大成功ですね、
うん、いやすごい人柄も分かるし、
うん、本当に4歳児みたい、4歳児5歳児みたい、はっちゃけてる時は何言ってるかよく分かんないし、なんか小芝居みたいなの始まるし、うん、でもそれが全部ね会場盛り上げるでつながってて、
うん、
今なんかいろんなフェスで眉村さん呼ばれてるんですけど、それが納得できる会場をすごいバッコンバッコンさせるのよ。
ちょっと表現今申し訳ありませんでした、
はい、バッコンバッコンはダメですか。
なんだバッコンバッコンって
盛り上げてる表現です、は
い、ドッカンドッカンでいいんじゃないの。
バッカンバッカンか、
まあ、分かんないけど、
はい、っていうあの、まあ、そことあと2日目があの大竹栄一さん の, あの、はい、カバーアルバムが出て、
はい、
若い世代のバンドとか僕も全然知らないバンドばっかりだったんですけど、うん、それ の, あのカバーの曲とご自身の曲と一緒に並べてやるみたいなライブ聴いて、うん、でもそれも楽しかったんですよ。結構いい曲多かったし、うん、いいバンド多かったし、
うん、
そこもやっぱり結局、まあ、インディーバンドとかメジャーデビューしてないバンドばっかりが並んで、コンサートしてても、うん、楽しい時間を過ごせたので、なんかで、本で言うと同時誌とかもすごいじゃないですか今、ジンとか、そこら辺も流行ってたりするし、同人誌のなんかこのその古本祭りと合わせてあれですね、面白同人誌末フェスってやってたんですね。
あ、そうなんだ。
はい、神保町のベルサーレでやってたらしくて、そこもすごい人集まったらしいですよ。
行きたかったな、
ね、そういうのもだからあったりするし、結構まあ今大きな物語がなくなってる、テレビがその復旧、かつてほどの勢いがなかったりとか、新聞が朝日新聞がなんか新聞部門赤字だって話じゃないですか。
あ、そうなの。
赤字で今その人も減らさなきゃいけないし、新しくなんか出会い系サービス始めたらしいですね、
朝日新聞が。
月5万円かな。
へえ。
年間5万円かぐらいのマッチングサービス始めたりとかしてるらしくって、 そういう時代にあって、実はそのインディーとかローカルとかね、うん、地方から生まれるものとかにどんどんどんどん面白いものが出てきてる中で、うん、なんか、うん、結構僕はやっぱりシネコンに行っちゃうし、テレビも地上波のものばんばん見ちゃうけど、なんかもっとそのインディー寄りのものにシフトしてって、まあ、演劇もそうなんですよ。演劇もシアターコクーンとかって本田劇場とかって普通に7000円とか9000円とかチケットしちゃうんですけど、もっとちっちゃい劇団だと2000円とか3000円の小さな劇団とかでも全然面白いのいっぱいあるんで、それをシフトする方に寄っていった方がいいんじゃないかってことを考えたっていう話です。
うん、僕はなんかそんな詳しくないんで、いろんなその映画とか演劇とか、うんうん、はい、そうするとこうちょっと見たいなと思っても、うん、僕情報どう手に入れたらいいのかってのもあるし、あ、その、まあ、正直さ、やっぱ面白いもの見たいってなんかこうなんとなく思っちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
漠然とだけ、ま
あ、貴重な時間を、ね、使うっていうこともあるし、
だから、まあ、そうするとこう外さないようにしたら、うんうん、したいなとかさ、そう思っちゃうと、うん、ついついこう安全なところにね、
はい、
行ってしまいがちという か、うん、だから全然知らない監督の全く聞いたことのない作品を突然見れるかっていうと、う
ん、でも池田さんそっちじゃないですか、どっちかっていうと実は。そうだから映画については
てか、まあ僕は、うん、だからそういうふうに思っているがゆえに、はい、なるだけそのだからあの別にあの偏見なんですけど、うん、やっぱジャニーズとか、
はいはい、
あと売れてるタレントさんとか、はい、例えば日本テレビとか、うん、そういうのをあえて選ばないのは、
はいはい、
あの安心して見れるものは、うん、もう別にいいやって思っちゃってるんですよね。だからそれはまあ全然極上のエンターテインメントだと思うんですけど、
うん、
それはもういいんだよね僕は。
その意義をちょっと細かくしたいというか、
はいはい、
どういうことなんですかね。僕もそれ言語化したいなと思ってて、今
最近ちょっと思ってるのは、はい、あの自分の仕事というかさ、なんか物作るとか文章書くとかって時には、はい、分かりやすくしなくちゃっていうことをすごく意識として思っているんですけど、はいはいはい、分かりやすくしちゃったものの面白さなんてあんのっていうのが一個あってて、だからそのパーツパーツがとても説明し尽くされたものが、うん、やっぱこの音楽でこの脚本でこの監督ですはいできましたっていうことの、
うん、
分かりやすさが、
うん、
なんかこう、まあ、それこそ離乳食食ってるみたいなこともあるし、
うんうんうんうん、
それってなんかそのもう答えが見えてるところもあるのかなみたいなさ、
うんうんうんうん、
もしかしたら何言ってかさっぱり分かんないみたいなところとか、
うん、
分からせようとするつもりがないとか、
うん、
そのなんかここもう荒野みたいじゃんみたいな、そのなんかそういうところにこそ、
うん、
なんか意味があるっていうか、それを楽しむ意味というか、
うんうんうんうん、
味が分かってるものを食べ確かにこの味だっていう確認作業をする必要って、
うんうんうんうん、
それは面白いことなのかなんか分かんないっていうか、
確かに、
うんうん、だからなんかちょっとどうなるか分かんないもの、でももちろんそこにも、
はい、
あの可能性としては高そうなところを狙ってる節が自分の中にはあるから、
うん、
本当に荒野をに向かえてるかと言われたら、
うん、
それはちょっと疑問なんですけど、
うんうん、
あとまあ、ね、ラジオだって結局いつも聞いてるものは聞いちゃったりもしてるし、
うん、
テレビもまあ別な時々見るものも、うん、まあ、割と決まってたりとかするから、
テレビラジオとかって基本的に生放送だから、うん、その時間が面白いことかとか確約はされてないですか。ある程度そのパーソナリティとか番組の構成で決まってはいるけど、
ね、
うんうん、一応具体的なものって未知なものだから、
うん、
そういう意味ではね、
で生の方が好きだなとかいうのはそういうこともあるし、で特にそのさっきの話の映画とかは、うん、だからなるだけその、うん、人に勧められた聞いたことのない映画に行きたいよね、う
ん、なるほど、
僕はそういうあのやり方で見ようと。
なるほど、
だからあのね、マーベル映画とか、
うん、
あのもうほぼ惰性だし、
うん、
もう味も想定内なんだけど、
うんうん、
でも頑張ってたりするのはさ、例えばほらこの前のマーベル映画だと結構エンディングが凄まじいことになってたりするじゃない。
ベノムの話ですか。
いやいや、あれはマーベルではあるけど、
はい、
あのマーベルユニバースの方。
ああ、アントマンの話ですか。
アントマンの一つ手前だね。 アントマン僕見てないんですけど、
インフィニティウォーです
か。ああいう風にだからやっぱりどうなるか分かんないっていう風なことを、うん、まあ、あれはストーリー上の話だけど、うん、やっぱみんななんとかしてやりたいっていうかさ、うん、その中で安定を求めるっていう、うん、がよく分かんないことやってるんでしょうけど、うん、まあ、インディーズっていうポジションは、うん、まあ、一時はもうもはやインディーズにしかあのビジネスはないっていう時代もあったんですよ。だって儲かるのもそっちの方が。
あ、そうなんですか。
レコードとかもね。だからあえてインディーズからメジャーに行かないミュージシャンも多かった。
へ、
儲かんなくなっちゃうから。
へ、
っていう人も
レコード会社に取られちゃうかって話か、
まあ、プロモーションとかいろいろそういう都合もあったり、あと直売りできるじゃないですか。
あ、そうかそうか。
そういう状況もあるんだと思うんですけど、だから、まあ、ビジネスの形を大きく変えていった方が、うん、人とつながることとか、うん、あとほら最近の映画プラスイベントとかっていう形がね、さっきも言ってたけど、うん、多いじゃない、
はい、
そういう小回りが効くか効かないかっていう意味で言うと、大手資本の大手の流れにシステム的にこの詰め込まれているような、だからこれ高度な分担と専門家が引き起こしたマイナス点なんだろうね、うん、
なるほど。
映画のプロモーションでこういうことするもんですとかっていうふうに全部ルートが決まってたりするのが、うん、逆にこう不自由さになるっていうか、うんうんうん、え、こういうことすりゃいいじゃんっていうのができなくなっちゃうわけじゃない、うんうんうん、だから担当者がいなかったら、うん、あのスマホを落としただけなのにの、うん、担当者が全部エゴサーチするみたいなこととかが、はいはい、こんな映画のエゴサーチなんてやってらんないですよ、僕なんてこんなために動かなきゃいけないですかみたいなことを言ってるかどうか知らないけれどまあなんかそういうことが起こってるかもしれないし、はいはい、じゃあそれをプロモーションを委託する SNS 専門会社に頼まなきゃいけないとか、ね、じゃあお金かかりますねみたい な、うんうん、なそういう増幅の中に流れ込んじゃうから、愛情を持って楽しむとか、うんうんうん、好きでそれを盛り上げていく、そこにお金が入ってくるっていう流れじゃないじゃない。
確かに。
だからまあね、でも探しにくいのはでもあんまり変わらない事実なんだよね。僕もその10年の企画とか、うん、まあ僕ですらとも言えるけど、はい、僕全然知らないもんね。
皆さんも結構見てる方ですけどね。そうですよね、う
ん、だツイッターなのかなんか分かんないけど、うん、やっぱその何が知るきっかけなのかわからないですけど、うん、まあ、若干そういうのはあるよね。やっぱ伝わりづらい状況はあるから、
うん、で今回そのシアターガイドっていうね、演劇を幅広く紹介していた雑誌とかが休刊というか、運営元が倒産してしまったりとかっていう時代でもあるので、うん、
ちょっとねシアターガイドは、ね、うん、どうする、クラウドファンディングとかやるのかな、
ね、なんかまあ演劇評論家の方はこの媒体はまだまだすごい書き手も力があるので、どっかの出版社さん買ってくれないですかねみたいなことは書いてらっしゃったりはしましたけど、う
ん、なんかでも再生劇ってあるじゃん、
再生
六本木のさ、
はい、
あの本屋、
ABC ですか、
ABC が新しい別な本屋になるんでしょ、
はい、なんか突版かなんかかな、うん、が持つ大日本印刷か ENP か、
まあ、実際はどうなるかわからないけど、
会員制の本屋さんですよね。
あ、会員制になるの
らしいです、
あの、はい、面白いことだね、はい、なんかそのせっかく建ててる何かをそうやって使うっていうのもあるし、はい、だからまあ極論言うとメジャーもインディーズとかももうどうでもいいんだろうけどね、どうでもいいんだろうけど、うん、なんかそのまあなんかなんていうかな、いい企画を見つけると、うん、やっぱそういうふうに思いたくなるよね、
うんうんうん、
その大資本が入ってなくても全然面白いのがあったりするから、
うん、
だからそれにアクセスする方法は、うん、まあ、タネラジなんですかね。
そうそうそう、そこを言いたかった、
ね、うん、そういうふうには思うけどね、
それを紹介していくっていう機能を一つ持てるといいのかなと。
いやでもね、僕もそのちょっと友人のインディー活動っていうのをちょっと手伝ってたりするんですけど、はい
は
い、
おお、どんなどんなどんな、
まあ、踊りのね、はい、イベントをやってたんですけど、はい、まあ人がどうやったら集められるかさっぱり分かんないっていうか、
群馬でやったでしょ。
そう、群馬だったんですけど、でも聞くとさ、うん、お客さんに、うん、おばあちゃんとかがさ、はい、まあ、商店街でやってたから、うん、おばあちゃんとか歩いてきて、
うん、
何ですかこれ、うん、おばあちゃん聞こえない、何ねってやってこれはすごいねとかつって言うのね。
あ、それ踊りを見て
やってる最中に喋ってるんだけどこれは何、死んでるの人が、あ、でも生きてるわね、あ、人形、人形なわけないかみたいな、
素直
しゃ、もうすごい、もうリアルタイムで、
まあ、
もう静かにしてなきゃいけないのにめっちゃ喋る。
そういう時間なんですか。
いやだって本番がやってるんだよ。
バンバン音楽鳴ってるとかじゃないんだ。
いや音楽も鳴ってるけど喋、はい、りゃ聞こえるじゃん、はいはいはい、てか後で聞いたら出演者もおばあちゃんの話聞いてたって丸聞こえらしいんですけど、はい、その 感じを聞いて、うんうん、とにかく知らないってことを言うわけ。
地元の方ですよね。知らしたら、ちなみにお客さんはどんな感じだったんですか。
お客さんは、ね、でもほとんど地元の人だと思うよ。うん、そこにわざわざ来るっていうよりかは、うんうん、地元の人で、まあ、前橋だったんですけど、はい、まあ、前橋以外の群馬のなんか桐生市とか、わかんない、高崎市とかからも来てたのと思うんですけど、うん、でもまあほとんどはやっぱフラット歩いてきた。
それは地元のお祭りの延長というよりは新しく始めた。
もうそれ単体で。
あ、じゃあでもそれで地元の人来てくれたのすごいですね。
ありがたくもあるけど、うんうん、でもどう宣伝したらいいか全然わかんなくて、うんうんうん、僕はすごい反省、もう反省に次ぐ反省なんですが。
ちなみに一部でもいいんですけど、どういうことされたんですか、プロモーションという意味では。
いやいや、まあ、まあツイッターとかフェイスブックとかもあるし、うん、チラシを作って、うん、まあ、いろんな、公民館とかに置いてもらうとか、うんうん、まあ、その商店街のさ、なんかいくつかのお店にチラシを置いてもらうとかはあるんですけど、まあ、じゃあメジャーだからうまく届くかっていうとそうでもないんだけれど、うん、だからまあこう話になっていくと、やっぱ圧倒的にそのコンテンツに魅力があるかないかみたいな話だってなると、うん、いやすいませんみたいなことにもなっちゃうんだけど、
届かないっていうのはありますからね、すごい魅力的でもね。
そう、だからさ、一方で、うん、ファンサイドから言わせれば、はい、応援したい、これ面白いっていう立場になるじゃない、うん、でも作り手側からすると、うん、やっぱりいやこっちは東映とかさ松竹とかってわけじゃないから、うん、バーンと出せてる感覚もないし、はい、やっぱ母数が少ないとそう不安じゃないですか、うん、はいはいはい、だから、まあ、メジャーかインディーズかってことは、うん、あの物のクオリティにおいては、うん、まあ、もはや随分障壁もなくなってきちゃったし、うん、まあ、もちろんあるよ、大資本だからできるどでかいところでやるイベントとかもありますけど、うん、まあ、映画ぐらいだったら、うん、まあ、だってね、ゴジラのこととか考えたらさ、はい、いろんなその意味で、まあ、飛び越えちゃってるところもね、シンゴジラとかだったら、うん、あのメインで撮ってる映像は別だけど、スマホの映像とかも
本編
の中に入ったりとかさ、
ね、
はい、だからまあもちろん 100% じゃないけど、そういう飛び越え方もあり得る世界では、うん、コンテンツそのものはある、音楽もあるよね、うんうん、だけど伝えるっていうことで言うと、はい、SNS が万全じゃないっていう面はあって、うんうん、特に地域とか行けば見てないって人多いじゃん。
そうですね。
そう、だからそれはやっぱ東京だけで考えちゃいけないところもあるから、うんうんうんうん、そのインディーズメジャーっていうのはなんかもうちょっと違うなんかこう基準で考えてでもいいのかなと思うし、うんうん、広がる方法論っていうのは、うん、でも結局こうなんて一個一個なんだと思うんだよね、あんまりこう分かりやすくメジャーになったからバーンってできるってこともなくて、
まあ、分かりやすいのはカメラを止めるなっていうのはね、あれは口コミで広がったものなんで、うん、
とは言いつつ、うん、まあ、見た人が人に直接喋ってるのもあれば、うん、ツイッターもあれば、うん、テレビで喋るとか、うん、いろんなものが複合的に動いてるわけじゃない。そうですね。なんか単体で一個花火が上がったから簡単に行ったわけじゃないと思うから、うんうんうんうん、きっかけは多少あったとしてもね、はい、そういうことの積み重ね、だからプロモーションがそういうつもりではいるんだよね、うん、だからファン側がね、この辺の感覚どう共有するかっていうのがあると思うんだよね、うんうんうんうん、大変だと思うよ、10年の方だって客が入る入らないとかで言えば、
うん、そうでしょうね、うん、なんか舞台監督の舞台挨拶とか結構やってますもん今早速。
あ、そのイベント的にね、人を呼ぶ的にね、はい、まあ、でも面白いものはとにかく面白かったというようにするし、あと、まあ、タネラジはあの大きいものも取り扱うけど、うん、やっぱ小さいもので面白いものっていうのはこれからね、
そう
そのさらにはそのいろんなものの10年後がどうなるかっていう楽しみもあるから、うん、そういうふうなことを余計にお世話できるっていう意味では、うん、我々もそこにフォーカスしてもいいんじゃないの。
なんか日本全国できれば取り上げたいですけどね、時間を許す限りにはなっちゃいますけど。
そうね、うん、でも まあまず東京でいいんじゃないの。
いやいやいや、地方に、あ、だから別に地方のどうでもいい、
行田市、行田市、
行田市、
行田市とか船橋市とか、
なんで唐突に僕は行田市を押さなきゃいけない
と。いや、やっぱりほら、いきなりだって福岡県のさ、はい、イベントの話とかそのするのちょっと無理あるじゃん。
え、でも紹介したらもし、あ、マジですか、うちの地元でみたいなのあるかもしれないですよ。
いやいや、あの俺らが知らないものは紹介できないでしょ知っててなら
いいよ。タイトル見て、うん、例えばなんか佐賀でドロフェスとかやったら面白そうみたいなのあるかもしれないじゃないですか。そんな感じです。
ちょっと
なん
かいい加減な気持ちが入り込んでるから
。いやいや、内容を見てね。
まあまあ、じゃあそういうのもあればね、うん、あれば
拾っていけるといいかな、
うん、いや、ちょっと俺あの北関東とかも、はい、 行ける範囲だったら、ね、そういう方が
千葉とかもね、
その方がリアリティがあるかなと思って、
は
いはいはい、
埼玉
とか、ね、多摩とか横浜とかは行けるじゃない、
はいはいはいはい、
でも東京に比べたらやっぱりそういうさ分かりやすい情報の流通度が落ちるから
ですね、
そういうところは、うん、本当にいやでもそこにこそむしろマイナーとかインディーの苦しみあると思うよ、
うんうんうんうん、
これが渋谷だったらなみたいなことをさ、はい、思う人もきっといると思うから、うんうんうん、そういうだからちょっと違うけどあの千葉県にさ国立民族博物館ってあるんだけ
ど、あ知ってます知ってます、
めちゃめちゃ行きにくいところにあるの、
わかります、そうです、そうです、
でもあそこの企画時々面白かったりするんですよ、
超興味あるん
です、ああいうのはやっぱちゃんと僕らというか、うん、あの 見る人が声出した方がいいっていうか、
今世田谷文学館であそこもなかなか行きにくいですけど、はいはい、筒井康隆やったりとかね、
筒井康隆やってますか、
やってるんですよ、やったりするんですよ実は、
そういうやっぱり、はい、拾いそうで拾わないところを、うん、まあメディアとしてはやってもいいし、ね、それは人でも同じだよね、うん、面白いことやってる人とかも、まあでもこれがねまあいいやちょっとまあ分かりました、
まあ、明確にこの情報のソースというかね、映画だったら映画 .com の、 あの公開予定のところ見れば一通り載ってるし、うん、あのアートだったら東京アートビートとか見れば一通り載ってるしみたいなものがあるので、そこから拾ってくれば
一通り載ってるだけじゃなくてこれだよって抜くとこだよね、
抜くキュレーション作業が僕たちの仕事なのかなと思うんで、うんうん、
はい、
キュレーターになっていきましょう、
はい、ちょっと
イベントキュレーター、コンテンツキュレーター、
言葉遣いがちょっと違和感ありますけど、
あれ、
はい、ということで、はい、今回は岩崎さんがですね、はい、インディーのいいものいくつか見てきたよという話の流れから、
はい、
インディーズというかいいものとどう出会えるかっていう ね、
う
ん、そういう話をちょっとしてみました、
はい、
今日ご紹介したあのイベントなどについての情報は、
はい、
うん、はい、それまだやってるのもあるの、
もう終わってます、
あそうか、うん、まあ、じゃあちょっと一応記録として、
でもまあ映画あの10年とか今公開中で、うんうん、で21世紀の女の子は来年2月公開だそうです、
わかりました、じゃあその辺の情報ちょっと入れておきましょう、
はい、
はい、ということでお相手は
岩崎と
池田でした、
タネラジ、また。